杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京科学大学眼科学講師鴨居浩二さんをお招きしております。サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は加齢性斜視ですね、サギングアイシンドロームの診断治療についてご教示くださいということでございます、はい、先生、この加齢性斜視、最近なかなか注目されている疾患のようですね。
はい、そうなんですね。まずですね、この話くばりフレイルっていう話をさせてもらいたいと思うんですけれども、はい、まあ、フレイルというのは、加齢に伴って、体が、様々な機能がですね、低下することによって、健康障害に陥りやすい状態ということという概念なんですけれども、例えばですね、整形外科、耳鼻科、歯科領域などでも最近ですね、よく啓蒙されていますが、眼科領域においてもですね、加齢に伴って目が衰えてきた上に、様々な外的なストレスが加わるということによって、目の機能がですね、低下した状態であったりとか、そのリスクが高いという状況を、アイフレイルと呼んで、今現在啓蒙しています。で、加齢に伴う、疾患としましては白内障とか緑内障、あと加齢黄斑変性などありますが、最近になってですね、これに加えてですね、眼科で注目されているという、疾患としてですね、サギング愛症候群というのがあります。
なるほどですね。具体的な病態というか、一体どういう状態になっているのかということを少しお話し願いますか。
はい、ですね、目というのは、動かす筋肉が6本ぐらいあるんですけれども、それが上手にですね、強調してものがこうずれないように工夫してというかですね、で動いてるんですけれども、特にですね、その上下左右についている筋肉をこうバンドのようにしてですね、取り巻いているプーリー、眼下プーリーというのがあります。で、それがですね、だんだんですね、加齢とともに弱くなっていくということなんですね。特にですね、上ですね、上直筋、あとはですね、外直筋の間のプーリっていうところがあるんですけれども、そこの部分というのはコラーゲンの量が多くてですね、老化によってですね、飛躍化したりとかですね、あと断裂しやすいということが、一つの原因となっております。
なんとなくイメージとしては、こう筋肉と眼球の隙間のところをこううまく埋めているような、
そうですね、
そういうものがちょっと減ってきたりして、少しなんか狂ってきてるかなという感じのイメージですか。
はい、そういうことですね。
と言いますと、これは高齢者独特の病気と考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね、若い人には特に見られませんが、加齢になってですね、やはりですね、そのプーリーをこう構成するですね、組織ですね、コラーゲンですね、コラーゲンの量というのがですね、そのプーリーの部分に多いんですけれども、そこがだんだんですね、加齢に伴ってこう減少してきたりすることが原因でですね、やっぱり起こるということですので、やっぱり加齢がどうしても、影響していると考えられています。
一方で先生、これ高齢者ではかなり頻度が高い疾患でしょうか。
はい、ですね、このサギング愛症候群というのは斜視を引き起こす疾患なんですけれども、60歳以上の斜視の発症が増加していると ということで、まあ、特にですね60歳以上の斜視の方を調べると、うん、その 24% 程度がですね、まあ、左銀外症候群であるということの報告があります。
ということは80歳90歳になるともっと増えている可能性が高いというわけですね。
その通りですね。あの加齢に伴って増えていくということは知られております。
これ今までは分からなかったものなんでしょうか。
もちろんこういうこの疾患はあったと思うんですけれども、最近やっぱりですね、まあ、医学の進歩というか、まあ、画像の発達等でですね、原因が結構はっきりしてきましたもので、まあ、それによってですね、これ一つの症候群として、まあ、認知されているようになったということです。
これついでですが、先ほどフレイルという話出ましたけど、はい、眼球を支えるその筋肉のフレイル、はい、こちらはあまりないんでしょうか。
そうですね、まあ、筋肉のフレイルというよりも今回の場合はですね、まあ、やっぱバンドですね、それをこう何ですかね、まあ、グッとこうバンド状でこう要するに筋肉が強調して動くようにですが、こう巻いているバンドがやっぱ弱くなると、どうしてもですね筋肉が強調して動かなくなるというのが原因でですね、特にですね先ほど言いましたように上直筋と、まあ外側の外直筋ですね、そこの間がやっぱ弱くなると、そのバンドの要するに強さが弱くなるということで、この症状が起こるとされています。
症状ですが、まあ、これは、まあ、この斜視ですから、はい、やはりこれ副視というふうに考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね。はい、その通りです。うん、まあ、副視というのはですね、まあ、単眼副視といって片目で副視を感じる白内障とかありますが、まあ、この場合は両眼で見てですね、まあ、二重に見えるということなんですね。うんうん、まあ、基本的に目というのは両眼で強調してこうものを見てるものですから、はい、まあ、なんとかその動きがですね片方悪くなると、どうしてもですね二重に見えたりとか、そういう症状というか自覚症状が起きてきます。
ただなんとなくそのお話伺ってますと、こう、まあ、加齢とともにじわじわと出てくるような印象ですので、これ最初のうちはもちろん気づきにくいものでしょうか。
そうですね、最初のうちはですね、やはりですね、まあ、自覚症状として二重に見えるとかいうことを感じることが多いと思うので、まあ、メガネ屋さんに行ってですね、乱視じゃないかとか言ってですね、メガネをこう合わせてもなかなかこの要するに自覚症状が副視が治らないという訴えで、まあ、来られる患者さんが多いかなと思います。
よく斜視と言いますと、まあ、正面から見た目がちょっと変な方向に向いてるという、外見上のもので気がつくこともあるかと思いますけど、この方々はどうなんでしょう。はい、
ですね、左銀外症候群の方々の斜視角というのは、まあ、微小と言われてて、大体10プリズムぐらいですかね、まあ、簡単に言うと1メートル先のこう視点として、まあ、10センチ横にずれているというか、ほうほうほう、まあ、そのぐらいの斜視角ですもんで、うん、パッと見た感じはあんまり分かんないかなと思います。
ほうほう、
はい、
それ以外にも、まあ、これに絡んで、まあ、見た目の変化といったものはあるわけですね。
はい、左銀外症候群というのは、まあ、そのプーリーといういわゆるですねコラーゲン組織が、まあ、少しこう変性してくるというか弱くなってくる病気ですので、うん、まあ、同様にですね上まぶた下まぶた の組織も変わってきます。でそうするとですね、まあ、上まぶたは、まあ、くぼんでくる感じですね、上眼圏はくぼんでくる、あとは下眼圏はちょっと膨らんでくると、そういう特徴的な症状があります。
目が落ち込んだそんなイメージでしょうか。
そうですね、まあ、いわゆる奥目っていうか、そういう感じに徐々になっていって、まあ、下眼圏がこう出てきて、さらにですね、まあ、もう一つ言うならば、まあ、眼圏下垂ですね、まぶたがちょっと垂れてくるということも一緒に見られます。
これ先生、確定診断っていうのは何か MRI か何かで出されるのでしょうか。
はい、ですね、まあ、左銀外症候群の診断は、まあ、臨床的な特徴、今言った特徴で、うん、まあ、診断するとされてますが、うん、まあ、今言った斜視ですね、内斜視、遠くを見た時に内斜視気味になるということ、うん、あるいは上下に少しこう要するに斜視ですね、上下斜視ですね、うん、あとはですね、まあ、特徴的な眼房ですね、はい、今言った眼圏のくぼみ、あとは下眼圏の膨らみ、あとは眼圏下垂によって、まあ、診断されるということが多いですが、うん、 まあ、実際はですね、まあ、日本においてはやっぱ近視の人が多いんですね。眼球がすごく長くなっている、まあ、強度近視の人も多くて、その方のまあ斜視も同じような形、内側にちょっと寄ってっていう形になるので、まあ、それはやっぱりあの MRI ですからね。 MRI で調べると、まあ、どっちかというか、そういうのをよく調べられますので、まあ、MRI 撮影というのはまあ非常に有用かとされてます。はい、
さて先生、治療に移りますけど、これまずどういった治療になるわけでしょうか。
はい、まあ、詐欺眼症候群は通常ですね、まあ、あの大きい角度の斜視ではなくて、まあ、微小の角度の斜視とされてますもので、まあ、プリズムメガネというですね、あの、まあ、非常に有用とされてます。まあ、プリズムメガネってプリズムというのはですね、はいはい、まあ、透明なこの三角柱みたいなもので作られてまして、はい、まあ、あの要するに厚みの厚い方にちょっと光が屈曲するというか、そういうあの特性を持っているものですから、その視線に合わせてですね、プリズムをあの当てるということで、あのその二重が治ると、自覚が治ると、そういうメカニズム の, あのメガネをあの処方しております。
プリズムというとこう昔の理科のなんか教材で、ね、結構大きな感じがしますけど、この場合は非常に
あのメガネの中で、はい、あのできるという形ですね。メガネのレンズ、あるいはですね、まあ、シールみたいなのを貼るとかですね、そういうことで対応すると。
今持っているメガネにアタッチできるという、そういう感じですか。
そういうのもあると思います。
はい、そうなんですか。はい、比較的それは簡単にこう修復というか、
はい、ですね、まあ、もちろん眼科での検査というのが大事ですけれども、まあ、それに応じてですね、どのぐらいのプリズムを入れるかとかの測定して、それであの処方されるということですね。
これ重症になりますと手術なども考えられるわけですか。
はい、はい、ですね、まあ、重症になってその今言った斜視の角度が大きくなってくるようでしたら、やはりですね、斜視手術ということが必要になってくります。で、あの内斜視って目が内側に向くっていう方が多いですので、まあ、多くの場合は目の内側の筋肉ですね、あの、まあ、内直筋といいますけれども、はい、それをちょっと後ろの方にこうずらしてあげて、まあ、少しこう引っ張る力を弱くするというか、そういうあの手術をあの取ることが多いかなと思います。
なかなかあの難しそうな手術ですけど、もう比較的簡単にできるわけでしょうか。
ま、あの、まあ、慣れてる先生がやるもちろんあれなんですけれども、まあ、筋肉を切ってですね、どのぐらいこうずらすかとか、それももちろん計算の上ですけれども、あの腱のところを切ってですね、あの筋肉を後ろの方にあの胸膜と縫い付けるという手術ですので、まあ、比較的安全な手術ではあるかなと、外眼部の手術になりますのでと思います。
まあ、高齢者が多いですけれども、それほど侵襲性は高くはないと考えてよろしいわけですね。
そうですね、まあ、あの内眼手術よりはやはりちょっとあの内眼で目の中の手術をするよりも外の手術ですから、まあ、比較的安全性は高いかなとは思います。
木川先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京科学大学眼科学講師鴨井浩二さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。